学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19121回目の今日は、小児科医のアドボカシー活動について、国立成育医療研究センター総合診療部緩和ケア科診療部長、与谷信幸さんにお話しいただきます。
皆さんこんばんは。国立成育医療研究センターという子どもの専門病院で緩和ケアの医師をしております与谷信幸と言います。さて、今日は皆さんと一緒に医療者ができる子どもアドボカシーについて一緒に考えてみたいというふうに思います。ここで言う子どもアドボカシーとは、子どもたちの課題に気づいて、そしてその課題を解決するための手段というふうに考えていただければというふうに思います。この子どもアドボカシーを実践するにあたっては、まずこの子どもの声を聞くということが大事になってきます。皆さんどうでしょう。普段の診療の中で子どもの声を聞いていらっしゃいますでしょうか。私自身、小児科医として子どもの声を聞ける医者だというふうに自分自身では自負しておりましたが、ただ私のキャリアの中で、やはりこう自分は子どもの声をきちんと聞いてなかったんじゃないかというようなことを感じることがありました。実際、成人の緩和ケアの診療に携わる中で、最初に出会った患者さんが肺がんの患者さんでした。40代の肺がんの患者さんは、肺の状況があまり良くなくて、かなり息苦しい状況がありました。彼は私に、先生、息が苦しいんだけど、何とかしてほしいんだけど、っていうふうな形で僕に訴えてきました。私は緩和ケアのキャリアがまだまだ長くなかったので、経験も少なく、そういった中で、その患者さんに寄り添うことしかできませんでした。そういった成人の緩和ケアのキャリアの中で、多くの患者さんの声を聞くことができました。このような症状で困っているんだというふうな声をたくさん聞いた後で、その後、成育医療センターという小児の専門病院で緩和ケアの仕事を始めました。そういった中で、小さいお子さんですね、NICU、新生児集中治療室の患者さんからの相談を受けました。その患者さんは、いわゆる保育器の中に入っていたわけですけれども、お腹が腹水ですごく張っていました。その患者さんに出会ったときに、その子に出会ったときに、私は60代の肝硬変の患者さんのことを思い出しました。彼は腹水が溜まってかなりお腹が張っていた状況があったんですけれども、オピオイドを使うことでその症状が和らいで緩和しました。いや、先生楽になったよって言ってくれたことを思い出しました。もしかしたらこの子もお腹が張って苦しいんじゃないか。その目で子供を見ていると、表情がやはり時々曇る様子があるなっていうことに気づくことができました。この子はお腹が張って苦しいんじゃないか。そこで主治医の先生と相談をして、オピオイドを開始すると、その子の表情が和らぎました。子供たちは言葉の声だけじゃなくて、様々な形で声を届けてくれているということを私に教えてくれました。自分自身がこういった子どもの声に気づいてなかったということを感じた瞬間でした。実際、子どもの声を聞くにあたっては、やはり子どもを主語に考えるということがとても大事です。ある緩和ケアの教科書に書かれていたことですけれども、その症状で困っているのは誰なのかということです。子ども本人が困っているのか、医療従事者がこの子は苦しいんじゃないかというふうに思っているのか、親がこんなかわいそうな状況で絶対苦しいに決まっていると思っているのか、どの声も子どもを大事に思う声なわけですけれども、子どもを主語に考えたときに、本当にその子がどうなのかと考えること、これが重要だというふうに思います。そういった意味で、この子どもの視点で捉えるということが一つヒントになってくるかなと思います。子どもを捉えるときに、子どもの視線がどこにあるかを考えること、これが大事だというふうに思います。例えば、事故予防のアドバイスをするときに、私はこのような形でお話をすることがあります。8ヶ月の子供、ちょうどハイハイをし始めたときに、どういったところが危ないか、家の中を見ていただこうというふうに思うと、子供のハイハイの視点で一度部屋を見ていただくようにお話をします。そうすると、大人が気づかなかった子供目線では危ないものに気づくことができます。このような形で子供の視線に合わせて評価をするということはとても大事になります。また同時に、子供が見ている世界を感じること、知ることも大事になってきます。実際、子供がどこを見ているのか、何に興味があるのかを見てみると、 子どもの視線をバーチャルに捉えることができます。ある思春期の小児がんの子どもの研究では、思春期の子どもたちが医療従事者に求めるものとして、医療従事者が個人としての自分に心から関心を持ち、興味を持ってくれていると感じられるような専門家との関係を重視しているというふうなことを言っています。子どもたちは繊細に医療従事者を見ています。彼らは医療従事者が自分のために本当にやってくれるんだろうかというふうな目で見ているわけです。そういった意味で、私たちも子どもに真摯に向き合って、子どもの視線を感じながら、子どもに信頼してもらえるような、そういった医療従事者になるということが大事になるのかと思いますし、そういった医療従事者だからこそ子どもの本当の声を聞けるのかもしれないなというふうに思います。また日常診療の中で、子どもの声を聞くために大事にしたいこととして、こういったこともあります。例えば入院生活を考えてみると、子どもたちにとっては日常の喪失がたくさんあります。入院中にやってくる人は、医師、看護師、みんな用事を持ってやってきます。医師は診察に来る、看護師はケアに来る、薬剤師は薬剤指導に来る。そういったことは日常生活ではないわけですよね。子どもたちは自分で何かをするというよりは受け身になってくる。そうすることで自己コントロール感がどんどんどんどん失われていきます。そういった時に私たちは少し工夫をすることで、子どもが自己コントロール感を持てるように促すことができるかもしれません。例えば聴診器を当てる時、子どもの服を医療従事者が良かれと思ってめくり上げることがあるかもしれません。だけれども、子ども自身が服をめくり上げると、子どもがもし診察が嫌だと思ったら、服を下ろすことができます。こういうふうに少しでも子どもにコントロール感を持っていただくようにすること、それがとても大事だと思います。そういった自己コントロール感を持っている子どもだからこそ、自分の声を私たちに届けてくれる、自分の本当の思いを私たちに届けてくれるんじゃないかなというふうに思っています。このように子どもを中心に考えたときに、医療従事者というのは子どもにかなり近いところにいる存在だというふうに言えます。実際子どもを取り巻く大人を考えてみると、子どもの一番近くにいるのは保護者とか養育者ということになりますが、その次にいる存在、これは直接子どもに接する人、例えば子ども同士であったり、あとは親族であったり、保育の人であったり、教育の人であったり、そこに小児科医や産婦人科医、助産師といった専門職も入ってくるわけですね。そういった意味で、子どもの近くにいる私たちは、子どもの声を直接すくい上げられるチャンスがたくさんあります。そして、そういった声を、例えば子どもを見守る人と共有する。子どもを見守る人というのは、例えば教育や保育施設の運営者であるとか、地域の民生委員、児童委員など。子どもの近くに接する我々が、子どもの課題を感じて、そしてそれを解決するために、子どもを見守る人たちと一緒にシェアをして、そして社会を変えていくこと。例えば、施策や文化というふうなことを変えたいということであれば、政策に関わる人であるとか、あとメディアとコラボレーションすることで、子どもの声、子どもの課題を一緒に考える、社会の課題として考えていく、といったこともできるかもしれません。このように、子どもの声を近くで聞ける小児科医だからこそ、そしてそういったステークホルダーとつながっていくことで、子どもの課題を解決することにつながる可能性がある、というふうに考えています。小児科医の仕事、一番は病気を治すことかもしれません。医師は病気を治すことが一番大事な仕事であるというふうに考えられますが、一方で、検診や予防接種など子どもの身近な健康の相談相手になるような存在。そして、希少疾患を見る小児科医だからこそ、そういった子どもが抱える課題を代弁する役割、非常に大きいというふうに思います。また、先ほど私が例として挙げたように、言葉で訴えることができない子どもの課題を代弁する役割もあります。さらに事故予防など、子どもが安心して過ごせる環境を作るお手伝いをすることもできるかもしれません。そういった中で、やはり子どもの声を聞ける私たちは、関係するステークホルダーの皆さんと手を携えて、そして社会の課題として解決していく、そういったことができる力があるというふうに考えています。小児科医は日々の診療の中で多くの子どもたちの課題に向き合っています。米国ではこのアドボカシー活動が非常に盛んです。そういった中で、米国の小児科医は子どもの健康問題に精通している専門家であることを社会の中で認識されるようになり、そして地域社会の新たな規範や子どもたちの健康と安全を守るための公共施策に小児科医の活動が広がっているというふうなことがあります。 まあ、我が国においてもこのバイオサイコソーシャルな視点を持って子どもの声、課題をすくい上げることができる小児科医が増えてくる。そしてその小児科医が社会と協働していく、まあ、そうすることで子どもたちのさまざまな課題が社会の課題として取り上げられ、そして解決に結びついていく可能性があります。またそういった中で社会の中で子どもの医療保健の専門家としての小児科医の役割が広がってくるのではないかというふうに考えています。そしてこれは小児科医だけではなく医師全体の役割でもあるかもしれません。小児科医は声が出しにくい子どもの声を代弁する役割がありますが、一方で病気を抱えている方々というのはやはり声がなかなか上げにくい、また社会の中では非常にマイノリティであるということが少なくありません。そういった課題を医師だからこそ気づける課題を社会と共有していく、そういったことが医師の役割の一つではないかというふうに考えています。皆さんが今日のお話を聞いていただいて、子どもたちのために声を上げようというふうに思っていただき、そしてアドボカシーに関わる医師が増えることを願っています。
今日は小児科医のアドボカシー活動について、国立成育医療研究センター総合診療部緩和ケア科診療部長与谷信幸さんにお話しいただきました。ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜火曜木曜の夜11時からの第一放送は医学薬学情報タイム、放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。